ステッドタイム。皆さんこんばんは、りょうです。今週も始まりましたコネクテッドタイム。この番組は毎週火曜日夜9時から30分間つなぐをテーマに、人、心、時間がつながる夜のひとときと心が晴れるようないろんな情報をお届けしています。皆さん今日も9時30分までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、皆さん改めましてこんばんは、りょうです。皆さんね、9月の後半に入りましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。ね、なんか夏のね、こう暑さの疲れもそろそろね、ピークに来たんじゃないかなと思うんですが、私、りょうもですね、かなりちょっと、夏、7月、8月、かなりですね、活動的でして、もうね、休みのたびに、もうゆっくりソファーにね、ずっと寝てたいななんて思いながら、ちょっと横になると、かなり1、2時間寝ちゃうっていうような感じの日々なんですけれども、はい、ではですね、早速始めていきたいと思いますが、今日の前半量の、最初のコーナーですね、こちらが量タイム、今日の量タイムです。はい、今日の量タイムはですね、何にしようかなと思ったんですけど、ね、秋になってきまして、そろそろお米がね、ご飯が美味しいというか新米のね、季節になってきたなっていうところで、千葉のお米についてのお話をしたいなと思います。でね、これ前回ゲストに出ていただいたみおさんと、いろいろね、お話ししてて、みおさん結構ね、パンがお好きっていうところがあったんで、私もパンが好きなんですけど、まあね、パンだけじゃなくてご飯も好きだなっていうことで、うん、ちょうどね、9月入って、まあ、千葉って結構早場米って言われて、ね、っていうので、有名だったりするんですけど、皆さんご存知でしたでしょうか。ね、早場米っていうのは、大体そうですね、お米、作りをされている農家さんが、稲刈りをされる時期が、他の地域よりも早いっていうところが、特徴かなっていうところがあるんですけど、そのご飯に関してはね、私も結構こだわりがあったりとかするんですけど、でもね、千葉は本当にいろいろこう、千葉県内をね、ドライブしながら、いろいろ歩いてた時に、こういう美味しいお米もあるんだみたいなのがあったんで、ちょっとね、千葉、米どころ千葉をですね、ちょっとね、ご紹介したいなと思うんですが、千葉のお米、これね、千葉県の、ホームページの方にも載ってるんですけど、4つ、千葉のお米っていうので紹介されてます。まずですね、つぶすけ、それからふさこがね、ふさおとめ、それからコシヒカリ。皆さん、つぶすけってね、聞いたことある人もいるかもわかんないんですけど、結構ね、比較的最近出てきた、米の種類っていうか、なんですけどね、これがまたね、結構美味しいです。うん。なんかね、毎年こうキャンペーンをやってたりとかするんですけど、ドラッグストアとか、イオンさんとか、そういったところでも、チーバクのね、なんかマークがこうついてて、で、なんかね、キャンペーンやってたりとかってするので、ぜひスーパーとかそういったところに行った時に、生協さんとかでも出たのかな、なので、ぜひぜひね、ちょっとね、試していただきたいなっていうのがあります。うん、でね、あと、千葉の三大銘柄っていう、お米のね、千葉の三大銘柄なんですけど、いすみ米、それから長さ米、タコ米ですね。 これね、私鴨川行った時に長さ米を使った前この番組で話したかな、このね長さ米を使ったねバームクーヘンを作っているところがあるんですけど、米屋シングラさんっていうね、鴨川のあれはね丸木海岸、丸木ポイントっていうか海岸にねかなり近いんですけど、結構ねサーファーの方々がこう集まる丸木ポイントっていうところがあって、それの近くにあるお店なんですけど、もともとそのお米屋さんなんですが、そこでですねいろんなこうおせんべいだったりとかそういったのも作ってらっしゃるようなんですが、この長さ米を使った純米バーム、これがですねほんとしっとりしててめちゃくちゃ美味しいんです。はい、このね米屋シングラさん、大きなね通り沿いではなくて一本ちょっとね裏道に入ったようなところにあるお店なんですけど、とてもすごいね、なんでしょう、こう素敵な、そんなに大きくないところなんですけど、確かねお休みがね日曜日と祝日って書いてあったかな、ホームページの方だと、なのでもう平日とかねこう人があまりいないというか、空いてる時にこう行ってみるのもいいかなと思うんですけど、そう長さ米もね結構美味しいし、あとね私いすみ米はね食べたことないんで、ちょっと今年中にねちょっと挑戦したいなというか、食べてみたいなっていうのがあったんですけど、あともう一個、タコ米ですね。よくこれ、ご存知の方も多いかな、多分。タコってね、多い、少ないの、多いっていうね、もの、で、タコの子は古いっていう字書きます。カトリー郡のタコ町が、こちら産地になってるんですけど、結構ブランド米として結構ね有名にはなってきましたけれども、このタコ米もね去年ちょっといただいて、たんですけども、なんかねタコ米のコンテストみたいなのがあるんですよ。でそれで1位を取られた農家さんのお米を食べたんですけど、これもねすっごいこう何だろうな他のこのブランドとはちょっとまた違う感じで、すごく粘りがあって、すごく美味しかったですね。で、これの、もうね、締め切っちゃったかな。タコ米にこう合う、こうおかず、タコ米おかず選手権っていうのが毎年やってるようなんですけど、でタコ町さんの方でやってるのかな。これのね、レシピの、応募っていうのがありました。私もね、去年、実は、3品ぐらいレシピ出してみたんですけど、落選しまして私は多分きっとね料理のねセンスがないのかなとか思ったんですけど、これのねタコ米おかず選手権は9月の20日だったっけかなまでだ、だったんですけど、リュウジさんって料理研究家さんって結構YouTube とかでねバズったりとかしてるこうレシピをね載せたりとか、あとテレビとかにもね出られてらっしゃるリュウジさんがこう審査員として、やられてらっしゃるんですけど、そうここのねタコ米のねもう結構私はこの味好きだなっていう風には思いましたね。なんかいろんなねやっぱり旅行とか行くと千葉以外でもいろんなお米とか食べると思うんですけど、ご飯食べると思うんですけど、いや千葉はねやっぱりちょっと違うなっていうのが、ひいきしてるわけじゃないんですけど ね、この千葉スタジオがある千葉っていうところもあるので、ただねやっぱり千葉の良さっていうのを全国とか、世界とかに、ね、ぜひぜひこうこの番組を通じていろんなこう千葉の良さっていうか、っていうのをこう知ってほしいなっていうところで、ね、去年お話しようかなと思ってたんですけど、お米、ご飯に、の炊き方とかもいろいろあると思うんですよね。でね、ちょうどね、うちの炊飯器がですね、壊れかけてまして、なので、今度ちょっと買い替えようかなと思うんですけど、なんかね、いろんなこう、機能 があったりとかするのもあるので、ちょっとね今ねいろいろ電気屋さん行ってみたりとかしてるんですけど、なんかねこういうのがね結構美味しく炊けるよとかね、そういうのが情報があればぜひぜひいただきたいなというふうには思ってますが、そうなんですよ、そう千葉のお米ね今ねちょうどいい時期なんじゃないかな、新米が結構ね出てきてて、うん、まあ値段はねどうかな、安いのか高いのか私はちょっとよくわかんないんですけど、そう、まあ、私のもともとのその地元っていうのは茨城なんですが、茨城もね結構米どころって言われているので、まあ、友達とかにもねあの農家さんがいたりとか、うん、するんですけど、いやなんか皆さんこだわってるっていうか、うん、なのでよくねあと道の駅結構私あの巡るのが好きっていうのは昔じゃないですね、趣味としてこうねお話ししたことあるんですけど、もうね道の駅とか行くとそこの土地のお米とかあの農家さんの顔が出てるとこねあるじゃないですか。でねそういうの見るとねついついに買っちゃったりとかするんですけど、でまあね1キロ2キロとかっていうのは多いかもしれないけど、まあ、うん、1キロでもそんなにあれかな、あの少ないっちゃ少ないのかな、ね、なんか手軽にね買えるようなものもあると思うので、あのぜひぜひ、皆さん千葉県内ですね、かなり道の駅多いので、えあのご旅行に行った時とかね見てみてくださいとで、今日はですねちょっと短めなんですけど、はい、あの千葉のお米についてお話しましたということで、次がですねあのこのお米に関連してっていうことにもなるのかなと思うんですけど、あの千葉のですねイベント情報っていうのを一つご紹介したいなと思います。これがですね、10月4日金曜日ですね。こちらが、TKP 東京ベイ幕張ホール。これ JR の海浜幕張の駅から行けるんですけど、ここで行われる千葉の酒フェスタ2024ですね。こちらの方のイベントをご紹介したいなと思っています。まあ、皆さん日本酒飲める方、飲めない方はいろいろいるか、ね、いるかと思うんですけど、この千葉の酒フェスタ2024なんですが、これがですね、千葉の酒蔵さんですね、こちらの地酒、100種類以上を味わえる年に1回の大試飲会というところで、もうね、私量もですね、日本酒大好きでして、で結構ね、千葉ってね、酒蔵さんいっぱいあるんですよ。うん、なので、まあね、なかなかこうドライブとかね、車ね、運転すると飲めなかったりするんですけど、あの、お店、あの、友達とかとね、こうドライブ行って、私が運転しない時とかに、酒蔵さんのこう、見学じゃないんですけどね、そういったところに行ったりとか、家族で行ったりとかっていうのもやってたりとかするんですけど、まあ、県内のお店とかでもね、いろんなそう、こう、酒蔵さんの、あのお酒を楽しめるお店なんかもありますね。千葉駅とかにもありますね。千葉のペリエのところに一婚風月っていうあのお店があるんですけど、そこでもいろんなお酒が飲めたりしますね。うん、でね、この千葉の酒フェスタ2024なんですけど、もうね、これいろんな、なんでしょうね、こう千葉県って発酵文化っていうんですかね、あのお醤油だったりとか、味噌だったりとか、まあ、お酒もそうなんですけど、で発酵がですね、かなりこう発酵文化っていうのがですねかなり盛んでして、で最近は特に千葉県知事の熊谷さんとかがですね発酵に関するこう発信をしたりとかね、あのしてますし、もうね千葉県としても結構力入れてるんじゃないかなっていうのは、うん、思ったりするんですけど、なので、まあね、この千葉県ならではの特性かなっていうのがあるんですが、その千葉のですね地酒をですね、まあ、蔵元の方が直接こうあの来てで、まあ試飲とかの時にこう話ができるっていう、そういったあのイベントなので、あのどういったものからできてるとか、結構ねお酒ってあの、まあ、日本酒とかね、お米からできてる麹とかね、こうあると思うんですけど、やっぱりね、地元のこの千葉県のお米を使った、地産地消ですよね。そういったあのお酒がですね、楽しめたりとか、この秋限定のお酒だったとかね、だったりとか、あの、このフェスタならではの というかですね、まあ、お酒の方を出品されるというところがあるようですね。うん、でね、試飲も、まあ、有料のものもありますし、無料のものもあったりするようなんですけども、かなり、まあ、大量にこう流通してないお酒なんかもね、置いてあったりとかするかと思うんですよね。で、お土産としても販売したりとかっていうのもあったりするようですね。でね、あと全国利き酒選手権。これの千葉県代表選考会っていうのをこの日に開催するらしいんですよ。利き酒、なんかね、確か資格とかの方でしたっけね。ね、利き酒ね。うん、私もちょっとね、挑戦してみたいなと思うんですが、そう、なんでね、これをね、こう取り上げたかっていうと、まあさっきのね、お米に関する話の流れではあるんですが、この千葉じゃなくて、福島とか、あと、まあ、群馬とかだったかな、前な、コロナ前なんですけど、にね、都内のホテルとかで、それぞれその県のですね、酒蔵さんがこう集まって、こういったまあ、お酒のね、フェスタみたいな、いうのをやってたのがあって、で、それにね、結構行ったりするのがすごく大好きで、で、まあね、知り合いの方だったりとか、友達だったりとか、一緒に行ったりとかしてて、またね、このお酒に合うおつまみ系とかですね、こういうのも紹介されてたりとかして、もう、ね、日本酒飲めなかったとしても、そういったおつまみとかですね、なんかそういったのを探しに、ね、行くのも楽しいかなっていうふうには思ったりしますね。皆さんのご興味ある方は、もうね、ぜひね、この千葉の酒フェスタ2024、これ10月4日の金曜日、この日だけになりますね。もちろん、その、まあ、お酒なので、ね、飲酒とかになるので、まあね、お車で、いらっしゃる方っていうのはいないと思うんですけど、ね、公共交通機関、こちらの方を使っていただいて、はい、来られる時にはですね、安全に、来ていただきたいなというふうには思っております。これ紹介しながら、本当に私自分でワクワクしてます。めちゃくちゃワクワクしてます。なんでかっていうとね、なんか出店予定の銘柄っていうのがあって、これがですね、まあ、成田の長命泉さんですとか、あと、まあ、香取市さんとか、そっち方面ですね。まあ、神優さん不動とかですね。まあ、いろいろこう、私が好きな銘柄とかですね、の、お酒が並ぶっていうのがちょっと見ましてですね。ちょっと行ってみたいなっていうか、はい、いうふうに思っていますので、皆さんもですね、まあ、確か、他に載ってたと思うんですが、10月4日金曜日、千葉の酒フェスタ2024、こちら場所が JR 海浜幕張駅 TKP 東京ベイ幕張ホール、こちらの方で行われるこのイベントの方にですね、ぜひ足を運んでいただいて、千葉のそのね、お米から作るお酒、それからおつまみなんかもね、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、では以上で千葉、今日ですね、一つご紹介しました千葉のイベント情報でした。はい、次は、今日の言葉のコーナーです。このコーナーですね、世の中にあふれている言葉の中から私りょうがピックアップしてご紹介するコーナーです。言葉が持つ力を発見してもらえる時間になったらいいなと思います。ということで、今日の言葉なんですが、今日の言葉、本気でやらないと本気で笑わないんだよ。あ、噛んじゃいましたすいません、もう一回いきますね。本気でやらないと本気で笑えないんだよ。これね、誰の言葉かっていうと、皆さんね、ご存知かと思うんですけど、芸人さんでね、江頭2時50分さん、こちらの方がですね、エガチャンネルっていう、こうね、YouTube のね、チャンネル、まあ、登録されている方もいらっしゃるかと思うんですが、そういったところでも活躍している芸人さんのこの言葉なんですけど、私ね、いろいろ調べてて、江頭さんって、 もね、テレビとかでも拝見してますけど、1965年生まれなんですって。っていうことは、今年で59歳。還暦、ほぼ還暦近いじゃないですか。来年還暦か。いや、なんかね、若いですよね。ね、なんか、前はね、そう、フジテレビさんのね、あの、バラエティの番組とかでよくね、拝見してましたけど、うん、なんかね、最初の頃私もその江頭さんって、そのあんまりいい印象抱いてなかったんですけど、東日本大震災とかああいったところにこうね、まあ、支援に行ったりとかっていう話をね、聞いたりとかしてたりとか、あとこの YouTube チャンネルの方ですね、立ち上げて、いろいろやってらっしゃるんだなっていうのをこう思ってて、で、結構この方すごいんだなと思ったのが、やっぱり人の心にこうグザッとくるというか、ね、来る言葉って意外に多いんだなっていうのがあります。うん、でね、この本気でやらないと本気で笑えないんだよっていうこの言葉って、なんかね、私はこれ聞いた時に、あ、そうだよなっていうのはあったんですけど、もう自分で反省しました。あ、何に対しても本気じゃなかったらやっぱりダメなんだなっていう。なんかね、こう、だらだらしたい時ってあるじゃないですか。ね、もういいよこれっていう感じで諦めモードでやったりすると、とか、あとね、なんか、あんまりこう気を配らないでね、やってたりとかして、気が抜けたりとかしてやってるとね、やっぱ失敗したりとか、うん、して、後で反省するっていうのは結構あるんですよね。で、何に対しても、まあ、真剣にっていうのは当たり前なんでしょうけど、やっぱ自分が本気になることって何かなと思って。ね、まあね、皆さんにとってもその本気で、何かをやるっていうのは、まあもちろんね、仕事とかもそうですし、趣味でもそうでしょうけど、まあ人に対してもそうかもしれないけど、なんか、いろんなことを自分でもこう考えてて、まあ、仕事に対してももちろん、まあね、本気ってやってないわけじゃないけど、でもどこかしらこう、気が抜けてしまっていたりとか、なんかそういうところもあったりとかしてたんで、ね、なんか遊びもそうだなって思ったんですよね。うん。だからスポーツもそうですけど、もう、なんていうかな、すごい難しいんだけど、ですけど、やっぱりね、10代、20代、特にね、学生の時なんかね、部活なんかね、皆さん本気でやってたりとかって、すると思うんですけど、社会人になってくると、本気で何かをやるっていう機会って、なかなかこう多くないのかなって、思ったりしますね。で、この、私もこう、このラジオのこのパーソナリティを今年2月から挑戦し始めた時に、もしかするとそこまで本気じゃなかったのかもしれない。ただなんとなく、前はこうだったから、コミュニティ FM でこういう感じだったから、でもそれは嫌だったから、自分でこういうことをやりたいと思って、で、なんとなく始めてたのかもしれない。だけれど、最近やっぱりそう、前回、みよさんとかも話してて思ったんですけど、やっぱり、コミュニティっていうか、皆さんね、もうほんとこの、ラジオ局の先輩パーソナリティの方々って、みんなね、なんだろうな、ポリシーを持ってやっているっていうのがすごくあるし、そう、前に公開収録のね、お話ししたと思うんですけど、今まで育ったことない方々を目に、ね、の番組とかをこう目にしたときに、いや、皆さん、ほんとすごいなと思ってて。うん。で、なんかね、ただこう放送しているっていうだけじゃなくて、そのそれぞれの番組でこういうことをやりたいとか、そういったところを思いが強くて、皆さん強くて、で、すごく楽しそうにしてるっていうのがあったんですね。なので私はこの方々、先輩パーソナリティさんみたいに、なんか本気でこのパーソナリティっていうところを挑戦していないんじゃないかなって思ってたんですよね。なので、そういった時に改めてこの江頭50分さんのこの本気でやらないと本気で笑えないんだよっていうこの言葉を見た時に、 このパーソナリティのこともそうだけど、やっぱり何事も本気でやるっていうのはもう年齢関係ないんだなと思いましたね。うん、やりたいって思ったらそれを、ね、強い意志でもう本当に自分が本気モードでやらないとっていうのは思います。でね、なんでねこれをこう今日選択したかっていうと、最近この夏皆さんね、スラムダンク映画の復活上映したのって覚えてますかね。8月かな、うん、やってたんですけど、それをね見に行きまして、でその時のその安西先生っていうですね、うん、言葉皆さんよくご存知だと思うんですが、諦めたらねここで試合終了ですよというね言葉言ってましたけど、これをね聞いた時に、この映画シラさんのこの言葉にもちょっとねなんか通じるんじゃないかなと思ってて、ね、この言葉をねちょっとね今日紹介したいなと思ったんですよね。久々にそうスラムダンクのね映画を見てて、やっぱり泣けてきましたね。うん、なんかあの漫画もそうですけど、皆さんやっぱりね、あれ高校生のね、まあ、バスケットボールのね、大会のこととかだったんですけど、うん、やっぱね年齢じゃないんだなって思いましたね。うん、もう10代じゃなくて40代50代50代60代とかねなっても、皆さんこの特にねこのパーソナリティの先輩パーソナリティの皆さんとかは本当年齢関係なく楽しくやってるっていうところがあるので、根本はこの本気でやってるんだなっていうのが、うん、すごく楽しみながらも本気でやってるっていう、うん、それがすごく見えたので、私もちょっとこれからねいろんなこの番組に対してもうちょっとね皆さんと一緒にこう楽しめるようにいろいろとね考えたいなというふうに思っております。ということで今日の言葉ですが、江頭2050分さんの言葉で、本気でやらないと本気で笑えないんだよでした。はい、皆さん最後まで番組を聞いていただいてありがとうございました。今日のコネクテッドタイムはいかがでしたでしょうか。今日はですね前半、今日の両タイムですね、千葉のお米についてお話をさせていただきました。昨日のねいい炊飯器の情報をお待ちしてますということで、はい、でそれでですね次が千葉のイベント情報、これが10月4日千葉の酒フェスタ2024、こちらの情報をお届けしました。私も、りょうもですね、この日行きたいなと思うので、うん、なかなかね、私、ラジオのこの番組とかをね、まあ、YouTube 配信してるわけじゃないので、顔出ししてるわけじゃないんですけど、あ、前、ちょっとあれだったかな。Facebook の方とかにですね、公開収録の様子をご紹介いただいたときに、ちょこっとだけ顔出てます。はい。なので、まあね、見ていただいて、あ、これりょうさんみたいな、この人りょうさんみたいな、感じで、もし見かけて、ね、見かけたら、ぜひぜひ、声かけいただければなと思います。めちゃくちゃ、背が低いので、逆に、目立っちゃうかもしれないんですけど、はい、ちょっとね、静かに、シーンとかしてようかなと思いますね。あまり、ちょっとね、大騒ぎしないように、多分一人で、もうね、飲んでると思いますけど、はい、ぜひぜひ、皆さん来たら、声かけてください。はい、で後半のコーナーですね、今日の言葉、こちらの方は江頭2時50分さんの本気でやらないと本気で笑えないんだよっていうのをご紹介しました。はい、ではまた来週火曜日夜9時に皆さんお会いしましょう。お相手はりょうでした。